こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは糖尿病。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生にお話を伺います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、今日はお薬の治療について教えてください。
はい、まず1に食事、2に運動、3よなくて5に薬ですので、まず最初はそういう生活習慣の改善から入るわけですけれども、まあ、2、3ヶ月食事運動頑張っていただいて、それでもなおヘモグロビン A1C という、まあ、過去2ヶ月間の血糖平均の指標、これがまあ7を超えていますと、やがて合併症が起こってくるだろうと予測されますので、お薬を使うということになります。
はい、
でこの糖尿病のお薬には大きくまず飲み薬と注射薬の2つに分けることができまして、で飲み薬の中でもどのように血糖値を下げていくのかということによって7つの分類があります。
7つあるんですね。
はい、
うん、
またこの7つと言いましても、その作用はインスリンを出させるか、インスリンの作用を高めるか、あるいは糖を人間の体に入ってこないようにする、あるいは早く捨ててしまうと、こういう大きく3つのカテゴリーに分けることができまして、で、それぞれ2つ3つのお薬が存在しています。
なるほど。
例えばインスリンの分泌を高めるお薬としましては、スルフォニル尿素薬、グリニド薬、 DPP 放阻害薬という3つのタイプがあります。
はい、
スルフォニル尿素薬というのはその時の血糖に関係なくインスリンを出させるというお薬でありまして、非常に血糖値を下げる力が強く、歴史的にも長いお薬なんですが、その一方で低血糖を起こすというような副作用が知られていまして、最近は使わないという先生も増えていますし、使うにしても少量に限定しようという先生が多いと思います。
はい、
でグリニド薬はこの SU 薬の欠点で低血糖が起こるというものをなんとかなくそうとしたお薬で、SU 薬と基本的には同じ作用なんですけれども、切れる時間が非常に早いので食後にしか効かないという特徴を持っています。
はい、
その意味では非常に良いお薬なんですけれども、その一方で早く切れてしまうので、毎食前1日3回飲まなきゃいけないということがありまして、飲み忘れることの多いという、そういう欠点があります。
はい、
で DPP 放阻害薬と申しますのは、これはインクレチンホルモンという血糖値が高い時にだけインスリン分泌作用を促す、そういうホルモンの効果を高めるお薬でありまして、このお薬ですと1日1回あるいは多くても2回飲むだけで、血糖値が高い時だけインスリンを出させるという作用になります。
はい、
低血糖のリスクが非常に少なくって、非常に安心感のあるお薬で、しかも治療効果が大きいということから、今日本では最も使われている薬剤カテゴリーになっています。大きなカテゴリーで2つ目がインスリンの作用を高めるというお薬になりますが、これには2つの薬剤カテゴリーがありまして、ビグアナイド薬と言われるものとチアゾリジン薬というカテゴリーになります。でビグアナイド薬と申しますのは、肝臓に働きかけて、そのご飯を食べてない時に肝臓が、ポロポロとブドウ糖をこぼしてくるんですけども、このブドウ糖のこぼし方に調整をかけて、血糖値を下げていく、1日の別膜なし血糖値を下げていくという作用を持っていますが、血糖値が下がりそうになりますと、そもそもインスリンの分泌が抑制されてきますので、単独での低血糖が起こらないということになりますし、またそのインスリン分泌を促してしまって脂肪細胞にエネルギーを放り込むということがありませんので、太らせないという特徴があります。そしてこのお薬も非常に歴史の長いお薬で、60年近い歴史があって、その中で太らせず低血糖を起こさずしっかりと血糖値を下げて心臓病を抑制できるというような報告がもうあるものですから、肥満の糖尿病の方には第一選択薬になっています。
なるほど。
もう一つのカテゴリーのチアゾリジン薬というお薬は、インスリンの作用を高めることによって特に筋肉での食後のブドウ糖の取り込みを高めてくれます。非常に良いお薬である一方で、実は脂肪細胞の糖の取り込みも促してしまうので、ちょっと太りやすいという特徴がありまして、またことによると骨折が増えるのではないかと ような話もあるところから、うん、まあ、かつては非常によく使われていたんですけれども、最近はちょっと下火になっているお薬であります。ただ今年になって脳卒中の気をなる方に使ってみたところ、血糖値と関係なく糖尿病のない方であっても動脈硬化症の発症を予防できたと、こういうような報告があるところから、またこれから注目される可能性があります。
一長一短あるわけですね、
はい、
いろいろと。他には先生どんなお薬ありますでしょうか。
はい、ブドウ糖のその吸収に対して、うん、その関与してきますのがアルファグルコシダゼ阻害薬というお薬です。
はい、
このお薬は、まあ、でんぷんが最終的にはブドウ糖になって吸収されてくる、まあ、このステップをゆっくりにさせることによって血糖値の上昇をなだらかにしようという、うん、そういう作用を持っているお薬です。
はい、
日本人はインスリンの分泌が少ないか遅いんですけれども、もともとそのでんぷんからブドウ糖に変わるのに時間がかかりますと、ゆっくりなインスリン分泌も間に合うということになって血糖の上昇を抑制できます。まあ、非常に良いお薬で、まあ、心臓病の抑制効果なんかも報告されていたりして、かつては日本で最もよく使われていたお薬なんですが、やはり1日3回飲まなければいけないという欠点がございまして、
飲み忘れちゃう人がいる。
そうなんです。
ということですね。
はい、またもう一つ最近出てきたお薬が、おしっこの中にブドウ糖を捨てるというお薬で、SGLT2阻害薬という名前がついています。
はい、
まあ、これも名前なのでもう気にしないでいただきたいんですけれども、はい、この薬を使うことによってエネルギーが、ブドウ糖というエネルギーがおしっこに逃げますので、うん、痩せやすくって血糖値も下がるということになりますし、
はい、
実は昨年この薬を使っているとたった3年間使っているだけで死んでしまう確率が 30% ぐらい減ったというような報告がなされて、まあ、最近使う頻度が増えてきています。
そうですか。
まあ、このお薬はことによると脱水を助長しかねないというような懸念がありまして、まあ、夏の暑い自分なんかには本当に脱水予防のためにお水を飲んでいただかなければいけない、そんな注意点がありますけれども、
はい、
まあ、今本当によく使われるようになっているお薬です。
なるほど、
はい、
分かりました。ではこの続きまた明日伺います。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生でした。